12ページから13ページ。お知らせします。令和6年度、政務活動費申請状況。十日町市では、市議会議員の市政に関する調査研究のために、必要な経費の一部として、交付申請を行った会派に対し、政務活動費を交付しています。中、会派。所属議員が一人の場合も含みます。中、終わり。交付額は、会派に所属する議員一人につき、年額15万円を交付しており、地方自治法と十日町市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、適正に取り扱っています。表、政務活動費交付申請一覧。表の説明。会派ごとの交付額の表です。会派、所属議員、交付額円の順に読みます。会派、輝き、所属議員、村山達也、富井隆、水落静子、関口立幸、山賀雄平、鈴木一郎、交付額90万円。会派、令和の風、所属議員、熱俊夫、山口浩二、星名大輔、大島幸子、遠田信夫、交付額75万円。会派、新政会、所属議員、福崎哲也、中林博明、宮沢幸子、小島武雄、交付額60万円。会派、日本共産党十日町市議団、所属議員、鈴木和夫、滝沢茂、富井晴美、交付額45万円。会派、新潮、所属議員、高橋俊一、鈴木雄一、吉村茂俊、交付額45万円。会派、虹の輪、所属議員、島村真由子、交付額15万円。会派、大地、所属議員、小林正夫、交付額15万円。会派、伊吹、所属議員、滝沢貞親、交付額15万円。交付額合計360万円。表終わり。政務活動費による活動の一部を紹介します。他の会派は次号に掲載します。輝き。5月14日、東京都葛飾区の東京修礼葛飾中学校を訪ね、不登校の子どもに教育の場を提供する学びの多様化学校の現状を視察しました。ここに通う生徒は、自分が自分を育てるという考えを持ち、学校への通い方から昼食を食べる場所まで自己決定を尊重することで、元不登校だった生徒も安心して学校生活を送ることができるとのこと。結果、好きなことを存分に学ぶことができ、優れた多くの人材を社会に送り出しています。生徒の表情は自然で生き生きとした印象で、改めて学校や教育のあり方に思いを巡らせました。続いて5月15日からは沖縄県久米島町にて、主に海洋深層水の利活用の現場を視察。まず沖縄県が新たな産業振興を目的に研究開発を重ねる沖縄県海洋深層水研究所で、海洋温度差を利用した発電という再生エネルギーの新しい活用方法を示唆する技術を見学し、続いて海洋深層水の栄養価が高くて雑菌が少なく、かつ温度が低い性質を活用した養殖の現場を視察しました。健康食品やバイオ燃料に利用する微細藻類、高品質の海ぶどう、真夏でも鮮度を保つことができる牡蠣の陸上養殖と、自然の資源を新たな視点で見直すことで、思いもよらない技術を開発し、新規ビジネスにつなげる可能性の大きさを学ぶことができました。写真2枚。1、写真の説明。東京修礼葛飾中学校の建物の前で6人が並んで写っています。2、写真の説明。海洋深層水のプールの前で説明を聞く議員たち。写真終わり。令和の風。令和の風では、 8月29日に新しい福祉施設を研究するため、埼玉県久喜市にあるスポーツ60&スマートを視察しました。同施設はスポーツ実施率の向上及びフレイル予防プログラムの構築のための研究を行っています。商業施設内にあるので、買い物ついでに野球、サッカーなど20種類以上のスポーツを体験できます。デジタルを活用することによって、既存の運動教室にはない楽しみ方で介護予防につながる運動を気軽にすることができます。また、8月30日には、一人親家庭の支援策を研究するため、石川県金沢市にある NPO 新ママ応援団を視察しました。養育費については、受けたことがないが 57% に対し、受けたことがあるは 14% にとどまるという調査結果があります。さらに、日本の一人親家庭の相対的貧困率は、先進国で最悪のレベルとのことです。同 NPO では、ホームページや SNS で情報発信をしており、孤立しないよう、一人親の交流会や、体験格差を生まないよう、母、父、子で楽しめるキャンプイベントを開催しています。学校が苦手な子どもたちには、居場所となるフリースクールを開講しています。シングルマザーから自信をつけて明るく次に進んでほしいとの思いから、IT スキルが身につく就労支援にも力を入れています。写真2枚。1、写真の説明。スポーツ60&スマートの施設内で並んで写る議員たち。2、写真の説明。NPO 新ママ応援団のメンバーから説明を受ける議員たち。写真終わり。新生会。7月22日から24日の3日間で宮崎県都城市を視察しました。都城市では10年後から人口増加へという方針のもと、子育て支援、移住支援に力を入れています。取り組みの一つとして、子育て支援、移住支援の PR を市内至るところで行っており、市民はもちろん、市外に住んでいる子育て世帯へのアプローチにもつながり、人口増加の効果をもたらしたようです。当市も子育て支援、移住支援については力を入れており、財源面を比較しても、当市は都城市に負けない支援を行っているところですが、都城市はこれらの取り組みにより、それまで毎年約1000人の人口減が続いていましたが、10年後に設定していた人口増加の目標を昨年に早くも達成したとのことです。この後、都城三股農福連携協議会の研修を受けました。この協議会は通常の農福連携とは異なり、農業と福祉に医療機関が加わった三者連携で構成され、軽度の農作業を通じて身体機能の回復や維持を図り、認知症の改善予防につながる取り組みとして、国のモデル事業にもなっています。事業内容はもちろん勉強になりましたが、認知症患者に対し、医師や家族が認知症というレッテルを貼ってしまうと、かえって症状が悪化してしまうという話が特に印象に残りました。写真2枚。1、写真の説明。都城市庁舎の玄関前で並んで写る議員たち。2、写真の説明。部屋の中で都城三股農福連携協議会の研修を受ける議員たち。写真終わり。